今日恵みをいただく御言葉はヨハネの福音書の12章1節から8節までです。ヨハネの福音書12章1節から8節。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ・ユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。アーメン。この出来事は、杉越の祭りの6日前ということですので、イエス様が捕らえられ十字架につけられる6日前のことです。イエス様はその時期を知っておりました。その大事な時期、いよいよイエス様が十字架にかかられる日が近い6日前、イエス様は大切な人たちのところ、イエス様の愛された大好きな人たちのところに行きました。ベタニアです。ベタニアというところのある家に行かれました。そこはイエス様がよく行っていたところです。このベタニアのマリア、マルタ、ラザロ、この3人の兄弟姉妹がいるところにイエス様はよく出入りしておりました。そしてイエス様はそこでよく御言葉のメッセージを語っておられました。イエス様はこのラザロが死んだ時ですね、本当にラザロのことを人々から、皆さん、イエス様はなんとラザロを愛していたことかと言われるほどに、ラザロへ、またこの3人の兄弟姉妹たちへ本当に深い親しみを込めておりました。そこはイエス様にとっても居心地の良いところだったんです。この中のマルタ、彼女はですね、お姉さんです。マルタはかつて、自分が忙しく立ち働いていて、でその妹のマリアが、イエス様の足元に座って御言葉に聞き入っている、で自分だけ忙しく立ち働いている、でそこでマリアに怒ってですね、イエス様に、このマリアに私の手伝いをするように言ってください、でイエス様に指図をしました。指図をして、でもイエス様に逆にこのようにたしなめられました。 マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに心を使って、心を騒がしておるが、しかし大切なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだんです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マルタはそのようにですね、たしなめられ、そして本当に大切なことは忙しく生徒のもてなしをすることではない。イエス様が御口を開いて語っている時、その時はしっかりと耳を澄まして、じっとイエス様を見つめて御言葉に聞き入ること、それがどんな奉仕よりも大切なことなのだということを教えられました。またその後ですね、このラザロが病気にかかりました。とても重い病気。そしてイエス様はその場所にいませんでした。遠くにいたんです。そしていよいよラザロが死んでしまった。そして4日も経ってからですね、ようやくイエス様が現れました。もうラザロは死んで4日目です。もうラザロには望みがありません。ただマルタとマリアは泣いていました。主よ、もっと早くあなたが来てくださればラザロは助かったでしょうにと言いました。イエス様は涙を流されました。その涙を人々が見て、見よ、あの方はどんなにラザロを愛されたことだろうと言いました。でもある人は、このお方でもラザロを死からとどめ置くことはできなかったのかという人もおりました。しかしイエス様はなんと死んでから4日も経つラザロをよみがえらせたんです。もう臭くなっている死体のはず、でもそれでもラザロをよみがえらせました。そしてこのことが起こったために、多くの人たちがイエス様こそ神の子キリストであると信じるように至って、そしてますますその名声が鳴り轟いたんですが、しかしますますイエス様の敵たちはイエス様がますます邪魔者になっていったんですね。まあ、それがこのヨハネの福音書のもう少し前の出来事でした。でそこでですね、イエス様は再びこのベタニアのお家、イエス様の大好きなマリアとマルタ、ラザロ、この3兄弟がいるところに行って食事を共にしました。そこはイエス様のことを慕い求める人たち、大勢の、兄弟姉妹たち、夫人たちが集まってイエス様のためにと晩餐を用意しました。そしてマルタは喜んで給仕をしておりました。マルタはもうイエス様こそ命の君であり、よみがえりの主であり、またイエス様がなさることは何もかも素晴らしいということをもう知っておりましたので、彼女は喜びを持って、遺憾なくその賜物を喜びを持って発揮しておりました。またラザロはですね、この愛する兄弟姉妹たちと友人たちと一緒に混じって共に食事をしました、ね、生きていてこそですね、親しい人たちと共に食事をし、共に話し合い、笑いあり、交わりをする。ラザロはその命の喜びをかみしめておりました。そしていつもイエス様の足元で御言葉に聞き入っていたマリアは、イエス様にですね、非常に高価な純粋なナルドの香油をイエス様に捧げました。とても高価な香油です。それは300デナリ、1デナリは労働者の1日分の給料です。ですから300日分の給料ですね。それをその壺を割ってですね、それを残らず、一滴残らずイエス様の体に注ぎ尽くしました。マリアにとって一番最も高価なもの、それはイエス様の御口から流れ出る御言葉でした。 それはどんなに高価な香油よりもはるかに素晴らしい永遠の命のロゴス、永遠の命の御言葉、それが流れ出るイエス様のその御口、その足元に座ること、それに聞き入ること、それがマリアにとって最も一番の宝の時でした。だからマリアはイエス様に最も高価な自分の持てるものの中で最上のものを、最上の香りをイエス様に捧げたんですね。まだマリアが一度も使ったことのない、自分のために使った、一滴たりとも使ったことのないその高価な香油、純粋なナルドの器を割り、それにさらにマリア自身の信仰を混ぜました。マリアの愛を混ぜました。マリアのイエス様に対する尊敬を混ぜ込んで、そしてイエス様の足に一滴残らず捧げ尽くしたんです。きっとマリアは心の中で、ね、もう何度も何度もありがとう、そういう心を込めてイエス様の足に捧げ尽くしたんでしょうね。この尊い御足、この尊い足が私の、この私のところへと足を運んで訪ねてきてくださいました。イエス様のこの尊い御足を使って、この私たちのお家に入ってきてくださいました。そして、ね、天と地を作られ命を支配しておられるよみがえりの主が、なんとこの私たちの拙いおもてなしをお受けになられました。尊い御言葉、御言葉は世の始まる前からあり、そして世の終わった後もなお御言葉は保たれます。人は草のように花のように枯れてしまいますが、しかし主の言葉は常しえに立つ。マリアはその主の御言葉を聞くこと、それが喜びでした。この尊い御足を使って私のところに来てください、私を選んでくださいました、私を死から命へと救ってくださいた、私を無意味な荒廃した生活から立ち直らせ、命のある豊かな生活へと導いてくださった、ありがとうございます、本当にありがとうございます、そういう感謝の心を込めてイエス様の足元に、足にその香油をきっと注いだことでしょう。そのマリアの信仰、マリアの感謝、マリアの愛、それらもですね、そのナルドの香油にマリアは混ぜて、感謝と喜びと賛美をあふれさせ、そしてイエス様にそのナルドの香油を注ぎ尽くした。その香りは主の御前に尊く立ち上りました。その香油はどれほど高価で尊くなったのでしょうね。そしてその香りは家の中全体に充満して人々を潤しただけでなく、この香りはですね、今福音が伝えられている全世界に広がっております。マリアがこの行った礼拝、それは今や全世界の記念として語り継がれております。永遠の記念になるんです。このようにマリアのように尊い心を持って最上のものをイエス様に捧げる、その礼拝は永遠の記念となるんです。皆さんもこれができます。今御言葉を聞くときです。そして主に礼拝を捧げるとき、主に賛美と感謝、それを捧げる今このとき、皆さんはとても幸いです。皆さんが本当に尊い心、最上のものを捧げようという心持ちで礼拝に来るのであれば、それは主が見ておられます。それは永遠の記念となります。マリアの礼拝によって主はどれほど満足されたことでしょう。その香りを嗅いでどれほどなだめられたことでしょう。私たちもこのマリアのように尊い礼拝を捧げ尽くすべきです。どうかそのような礼拝が捧げられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。 さて、この尊い高貴な香りが立ち上る中はですね、この聖なる雰囲気を押し破ってしゃしゃり出てくるものがおりました。イスカリオテのユダです。彼はですね、そのマリアが捧げている様をじっと見ておりました。マリアが捧げたその香水を見ました。そして彼は思いました。この女が捧げたこの香油は金で売ればいくらになる。そう根積もりしました、ね、イエス様が見るようにはこのユダは見ていなかったんですね。ユダは金には換算すればいくらになると、まずこの尊い捧げ物を根積もりしました。そしてこういうふうに言います。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか、ね、この聖なる尊い雰囲気に突然いくらいくらにっていうお金の話に出てきて、そして文句を言うんですね。この香油はそんなことに使うよりも貧しい人々に施しをするべきだ、ね、そういうふうに文句を言うんです。で、そういうふうに言ったのは彼は本当に貧しい人に心をかけていたからではないんです。彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからだと書いてあります、ね、彼はイエス様の十二弟子の一人です。イエス様十二弟子といえばなんかとても尊そうですね。聖画で、画家が本当に十二弟子の様子を描いている、まあ、とても聖人である、なんか聖ペテロとか聖ヨハネとかなんかそんな風に崇められているようですけれども、でも十二弟子の一人でありながらかつ盗人である、ね、弟子という立場でありながら同時に盗人、こういうことってあるんですね。皆さんも教会の奉仕者でありながら盗人ということ、これはあり得ることです。気をつけるべきです。イエス様の弟子でありながらそういう悪いことに手を染めること、私たちはそれに対して十分気をつけなくてはなりません。彼はその後、まあ、この6日後ですね、イエス様を売り飛ばしてしまいます。イエス様が自分の思い通りに言っているうちはまだイエス様のことを利用しておりました。イエス様を利用して何をしていたか、自分の懐を肥やしていたんです。自分の名誉欲を満たしていたんです。自分の活躍の場、それがこのイエス様のところにいれば自分の活躍の場が期待できる、この教会にいればこの働き人のもとにくっついていれば、ね、虎の意を借りる狐っていう言葉がありますけども、まあ、そんな感じで、自分がおこぼれに預かれる、まあ、そう思っていたんですが、しかし、イスカリオテのユダはその6日後ですね、イエス様がどうも自分の思い通りにいかない、そういうふうに思って今度はイエス様を売り飛ばしてしまうんですね。で、いくらで売り飛ばしたかというと銀貨30枚で売り飛ばしました。当時のですね、銀貨、まあ、1シェケルは、3日分の給料に相当します、まあ、3デナリに相当しますね。銀貨1枚3デナリに相当する。で、銀貨30枚はじゃあ90日分のお給料に相当します。マリアが捧げたのは300日分のお給料相当、イスカリオテユダがイエス様を売って得た報酬は90日分のお給料、ね、3分の1以下ですね。このマリアのこういうの、つまりユダにとってはイエス様に300デナリも注ぐなんてもったいないの極まりない、むしろ300デナリ、ね、イエス様に捧げる価値はない、むしろこの俺に託してくれればもっと有効活用できたのに まあ、最も有効活用というのは多くの人たちにとっての有効ではなく、ユダ一人自身の有効活用ですけれども、ね、あの300でないあれば、そのうちのこれこれの何割かは俺のものにしよう。で、それで残った金を貧しい人々にばらまけば、ね、多くの人たちから称賛を得ることができる。ああ、さすがユダ様。尊くイエス様に用いられてますね。さすがユダ様。お優しいですね。そんなに貧しい人のことに気を止められるとは、さすがユダ様です。ね、あるいは、ああ、ユダ様、パンを恵んでくださってありがとうございます。そういう称賛、そういう賛同をたくさんこの300でないから得られるんではないかって、まあ、きっと思ってたんでしょうね。このユダの性質、ユダはこのイエス様にくっついてそのようなことをいつもしていたんです。他人の尊い捧げ物を着服して金入れを預かって、そしてそこからいくらかを自分のものとして、でそれでなおかつ人々からの賛同も得る、ね、貧しい人に心をかけているかのようなふりをして、実は自分の財布を肥やそうとしている。このユダのような性質、これは私たちのうちにあるかもしれません。例えば、ね、キリスト教会やあるいは有名な先生のところにひっついて、その教会の柱と見れる人のところに行って、こびて、その人の近くにいて、で、その人の言う言葉にじっと耳を傾けて、その人の言葉を盗んで、で、あたかもその人の言葉ではなく、自分の言葉であるかのように、人々について、吹聴して、ああ、さすが誰々さんだね。さすが誰々さん、よくそこに気づくとは。まあ、そういうふうにですね、自分の名誉のために、その名誉を着服する。まあ、もちろんですね、御言葉とか、御言葉の素晴らしい、その性質を人々に伝えるのは、それは尊い奉仕です。ただ、その意欲が、そのモチベーション、その動機が自分向きであるならば、それは途端に汚れたものになります。本当に貧しい人のために、本当に御言葉の命が必要としている人のために思ってその御言葉をですね、伝えるのはとても高価な奉仕ですが、しかし、自分に名誉があるため、あ、さすが誰々様、さすがユダ様、そういうふうに、自分の名誉欲のためにその御言葉の尊さを吹聴する、これはユダの性質です。あるいは、教会で、まあ、捧げられた献金をじっと目を凝らして、まあそういう人は、まあ、いないとは思うんですけども、あるいは、そういう先ほどのように教会で聞いた素晴らしい御言葉の解釈を、それをあたかも自分が得たかのようにして人々に吹聴する。あるいは、教会で捧げられた素晴らしい賛美、素晴らしいパフォーマンス、素晴らしい演奏方法、それをですね、着服して横取りして自分もそれと同じことをして注目を自分に浴びさせる。あるいは、ね、教会の生徒がこれを兄弟姉妹たちのために食べてくださいと持ってきた、お土産とか菓子折りとか、あるいは心を込めて作った食事、それをですね見て、あれは美味しそうだ、全部自分のものにしたいと、まあ、勝手に持ち去ってしまうとか、まあそういう、まあそういうことをする人はあまりいないと思うんですけども、でも、そのようにですね、生徒の尊い捧げ物を着服して自分のものにして、自分の腹を肥やし、自分の財布を肥やし、自分の名誉を肥やす、そのような横領行為、これをするのが、まあユダの性質ですね。私たちのうちにそのような性質はないでしょうか。そのような性質はどれほど恥ずかしくて卑しいことか、私たちは知るべきです。そしてそれがあるのであれば悔い改めてそれをしないべきなんです。 もし皆さんがですね、人の心を読み取る能力があるとします。でそれでその能力がありながらユダのような魂胆の人が入ってきて、でそれでそれに皆さんがもし気づいたとしたら皆さんどうするでしょうね。尊い聖なる奉仕がみんな捧げられている中で一人だけ卑しい自分の財布を肥やすために、いつそのあの生徒の300デナリの行為を自分のものにしようか、そういう魂胆をもし皆さんが見抜いたとしたら、ね、こんなに尊いこんなに聖なる礼拝の場でなんていうものだ、怒りが込み上げてくるかもしれませんね。イエス様はどういうのにしたか。イエス様は当然ですね、ユダの魂胆を見抜いておりました。イエス様は全ての人の心を見抜かれる方です。イエス様はこのユダと行動を共にしている時点でもうすでに全部ユダのことは見透かしていたんですが、でもイエス様はそれを表沙汰にずっとしてこなかったんです。ユダはイエス様が本当にですね、人の心を見抜く方だって分かっていたはずです。だって多くのパリサイ派の立法学者の人たちと一緒に話している時に、ね、パリサイ派の立法学者の心を見抜いて言われたこと何度かあったのをユダは見ていたはずなんです。自分の心に見透かされてる思わなかったんでしょうかね。いや、イエス様が何も言わないのをいいことに、そうか、イエス様は自分だけは心を見抜くことはできないか、思っていたのでしょうか。それは分かりません。とにかくユダはそのような心持ち、生徒たちの尊い捧げ物をそれを盗人となってその一部を自分のものにしている、それをやめてやめませんでした。イエス様はそれを見抜いていました。しかしイエス様はそれを公にしませんでした。このベタニアンにおけるイエス様が十字架にかかれる6日前のその尊い晩餐です。生徒たちはイエス様のために愛の心を持って整えた晩餐です。婦人たちはきっと喜びながらイエス様に食べていただくんだって料理に腕を振るったでしょう。マルタは給仕をしておりました。喜んでイエス様に仕えようとしました。ラザロはイエス様の愛された兄弟姉妹たちと共に、友人たちと共に命が救われたことを喜び楽しみ、食事に味を舌包みを、しながら、また生徒とのその交わりを楽しみながら、本当に生きてるって素晴らしい、生きていてこそこのような味わいができる、生きていてこそ生徒との交わりができる、それを喜び感謝しながらイエス様に本当に感謝を喜びを捧げており、そしてこのマリアは自分の取っておいた最も尊いナルドをイエス様に一滴残らず割って捧げ尽くした、そのような聖なる麗しい楽しい喜びの雰囲気をですね、たった一人のユダごときの汚れた思い汚れた心によって台無しにしてはならないんです。イエス様はこのユダを公に叱り飛ばすようなことはしませんでした。お前の魂胆知ってるぞってね、言うことはできたでしょうね。私は結構怒りっぽいので言ってしまうかもしれません。でもイエス様は言いませんでした。私も言わないように努めなければと、ここから得ました。本当にイエス様は聖なる品性の素晴らしいお方です。私たちはこのイエス様の品性を見習うべきです。イエス様はこの尊い交わりのこの雰囲気を台無しにしないように、こういうふうに言われたんです。そのままにしておきなさい、ね、ユダに言ったんです。いや、そのままにしなさい。生徒たちがイエス様に尊い奉仕を捧げたとき、聖なる香りが立ち上ります。主の御前に それをユダのようなものが汚れた思い、汚れた一言、それによってかき乱されてはならない、かき乱されなかったんです。この場は結局ユダは一言こんなこと言ったんで、ちょっとその場はざわっとしたでしょう。でもイエス様のその後のフォローで再び聖なる雰囲気へと戻りました。教会はこうあるべきですね。私たちは汚れたユダのような一言で惑わされたりかき乱されたりしてはならない。そのままにしておきなさいと、私たちも主イエス様の品性を帯び、イエス様の権威を帯びて、イエス様の名前で聖なる雰囲気を壊してはならない。そのままにしておきなさい。そういうふうに悪しき者、汚れた者に言うべきです。続いてイエス様は言われます。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。イエス様はこのマリアがどういう動機でそれを捧げたかご存知でした。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとした、ね、イエス様の葬りの日がもう近いということをイエス様はここで明言しておりますね。でもそのこともこの弟子たち、あるいはそこに列席している一人誰一人悟ることはありませんでした。今ヨハネ12章を見てますけども、ヨハネの14章15章の方を見ますと、イエス様はまた再び私はここを去っていく、あなたの元から去っていくということを弟子たちに伝えるんですが、弟子たちはそれを分からないんです。イエス様が言っていることはさっぱり分からない。出ていくってどういうことだろう、分からなかったんです。この時もマリアは分かっておりました。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。不思議ですね。マリアよりもイエス様と時間的に長く、ね、寝食共にしている十二弟子がそこにいるのに、なんでマリアだけ知っていて十二弟子はイエス様の葬りの日が近いことを知らなかったんでしょうね。なんで十二弟子の誰一人としてイエス様の葬りの整えができなかったんでしょうか。唯一マリアはですね、そのマリアの性質からその原因が分かるかと思います。マリアの性質、マリアはいつもイエス様の足元に座って御言葉にじっと聞き入って耳を傾けておりました。イエス様が語るとき、自分は奉仕をするあれやこれがあったとしてもそれをやめてストップして、イエス様が語り出したらイエス様の足元に座って耳を傾ける、この習性です。このマリアの性質、それだからマリアはこの十二弟子が気づかなかったことをマリアだけは気づくことができたんです。それでこの尊い奉仕、イエス様の葬りの準備という、全人類全魂個々の東西あらゆる人間ができなかった唯一の奉仕、それをマリアは果たしたんです。皆さんも御言葉に聞き入るべきです。御言葉には賞味期限があります。恵みの時には期限がある、その時しかできないタイミングというものがあります。マリアはまさしくですね、その時このタイミングにしかできなかったイエス様の葬りの準備を、この交流を終わってイエス様に注いでそれを果たすことができました。今しかできないことはあるんです。明日に先延ばそう、そういうことはしていたらもはやそれが間に合わなくなってしまう時があるんです。イエス様は続いてこう言います。8節、あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです、ね、イエス様はユダに言いました。 私とはいつも一緒にいるわけではない。ユダはそれまでいつもイエス様と一緒にいました。でもイエス様は言われます。私とはいつも一緒にいるわけではないと。ユダはですね、確かにイエス様とずっと一緒にいつもいました。ユダはイエス様と一緒にいて何をしていたか、イエス様の御言葉から悟ることはあまりしませんでした。イエス様の行いから悟ることはしませんでした。もし悟っていたとしたら、そんな生徒の大切な捧げ物を着服するなどということはできなかったはずです。でもしていたということは、イエス様の言葉を聞いていなかった、悟らなかった。イエス様の十二弟子です。寝食をいつも共にしていたはずです。なのに悟らなかった。こういうわけでですね、イエス様の近くにいつもずっといればいいっていうわけではないことがわかりますね。教会に四六時中いればいいってわけではないんです。むしろ大事なことは、イエス様の足元に座ってイエス様の御言葉を聞き入ること、イエス様の御言葉を悟ること、イエス様は心を見透かされるお方であることを見て恐れ、そして着服行為はやめることです。イスカリオとユダはマリアよりもはるかに長い時間イエス様と寝食を共にしていたのに、しかし悟ることはありませんでした。マリアは悟っていました。こういうわけでイエス様が語り出した時、静かに耳を傾けていること、その尊い御言葉、永遠の御言葉、御言葉は常しえに残ります。私たちは草や花のように枯れてしまいますが、しかしイエス様の御言葉は世が終わった後も常しえまで残ります。マリア、彼女はイエス様の言葉、それを宝としました。何よりも尊いものとしました。それでこの尊い奉仕を捧げたんです。そしてここにいる生徒たちも、皆さんもマリアのように捧げるべきです。このベタニアにいる人たち、マリアに限らず、マルタもラザロも、またそこで晩餐の準備をしたすべての兄弟姉妹たちも、イエス様への本当に捧げる心を持って、とても尊い時を過ごしました。しかし中にはですね、ユダのような浅ましい人間がこの聖なる集い、聖なる香り高い雰囲気に汚物をぶちまけるような、そういうことをすることは確かにあります。これは現代の教会においても、この教会においてもあるかもしれません。聖なる雰囲気にイエス様の御言葉が溢れる、流れる、その尊い中を、それを御言葉の内容を全くもって悟ることなしに、ね、汚物をぶちまけるような、そういう人は確かにおります。しかしそのような時に面した時、私たちはそれに対して怒りや悪で報いてはなりません。イエス様はその聖なる香り高い雰囲気をそのままにしておきなさいと言われました。私たちは善をもって悪に打ち勝ちなさいと勧められております。ローマ人への手紙の12章です。ローマ人への手紙の12章、17節からですね、ローマの12章の17節から、誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は 私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。私たちも悪に対して悪で返してはなりません。善をもって悪に打ち勝ちなさいとあります。もし敵が飢えたなら彼に食べさせなさいとあります。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってその人の頭の上にさらに炭火を積み上げることになる。これはあなたの敵が飢えたならとあります。敵に対する対処方法です。兄弟姉妹に対してはダメですよ。兄弟姉妹がですね、悪に悪を重ねるようなことをするのであれば、ね、その人にさらに食べさせ、さらに飲ませということをしてはなりません。これは敵ではないからです。兄弟姉妹だからです。敵に対してはそのようなことをしていいんですが、兄弟姉妹に対しては教え、戒め、進めるべきです。御言葉を持って、あなたは御言葉のここに反している、こうするのが生徒の習わしですよ、そういうふうに進めるべきなんです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝つべきです。イエス様はイスカリオテのユダに、あなたはいつも私と一緒にいるわけではないと言いました。皆さんも同じです。皆さんもこの地上にいつまでもいるわけではありません。イスカリオテではイエス様といつも行動を共にしていながらにして、しかしその身には塞がれておりました。イエス様の御言葉に対して、イエス様は盗んではなりません、ね、あなたの父母を敬いなさい、まあ、そういう言葉を言ったでしょう。しかし盗んでいました。イスカリオテでは皆さんそうあってはなりません。いつまでもイエス様が皆さんと共に、イエス様がいつまでも皆さんのその悪をやり過ごしておられるわけではないからです。イスカリオテユダは時が満ちた時、いよいよ自分の本性に合った行動、サタンの行動をしました。皆さんもですね、この地上にいつまでも流れているわけではありません。いつまでもこの関係が続くと思って相変わらず生徒のものを着服したり、相変わらずこのユダのような性質を野放しにしている、いつまでもそのままにしておくべきではないんです。そういう場合がイエス様はユダに、私はいつもあなたと一緒にいるわけではない、その言葉に悟るべきでした。そして悔い改めるべきでした。自分のその泥棒の技をやめるべきでした。着服はやめるべきでした。でもやめませんでした。かえってイエス様を銀貨30枚で売り飛ばしてしまいました。イエス様なんかそんなこういう300デナリの価値なんてない、それを捨てなかったんですね。私たちはそうあってはなりません。さて皆さんはどのようなナルドをイエス様に捧げるでしょうか。マリアはイエス様に確かに300デナリのナルドを捧げましたが、それは300デナリ以上の価値がありました。なぜならマリア自身の愛も込められていたから、感謝も賛美も祈りも込められていたから。イエス様の足にその香油を注ぐ以上にですね、イエス様に対する愛があったからです。皆さんはどのようなナルドを捧げるでしょうか。今ここ礼拝を捧げている皆さんは幸いです。主の御前に出て主に尊いものを捧げることができるからです。ある人は思いの中が全くもって別のことを考えているかもしれません。でも皆さんは、少なくとも皆さんは、これを聞いている皆さんはイエス様に対して見ていてください。イエス様を にから目を離さないでいてください。生徒の中にですね、確かにユダのようなものが後になって見るかもしれませんが、しかしその時皆さんはユダにフォーカスするんではなく、その皆さんのここにいるイエス様を愛する兄弟姉妹たちがイエス様に捧げる尊い奉仕、尊い祈り、尊い賛美、それにイエス様に対してフォーカスするべきです。このベタニアにはマリアやマルタやラザルやその他大勢の素晴らしい兄弟姉妹たちがおりました。でもここにですね、ユダが一言ね、この300でないなんて言い出して、ちょっとあのユダがいるあのベタニアには行きたくないな、ね、そういうふうにですね、一人の生徒の悪い行いによってその教会に行きたくなくなることが、まあ、私たちの中にはそういう性質があるかもしれませんが、それではいけません。そのようなユダのようなものに対しては悪に対して悪に報いず、かえって善をもって悪に打ち勝つべきなんです。聖なる香り高い雰囲気はイエス様が言われたようにそのままにしておきなさい、イエスの御名によって宣言すべきです。皆さん一人一人どうかユダのようではなく、むしろユダのような性質が示されたのであれば、どうか悔い改めて、そしてそこから立ち直ってください。そして皆さんに関してはこのマリアのように聖なる尊い捧げ物をして、そして主に満足されるような永遠の記念に残る素晴らしい捧げ物を、皆さんの愛を込めて、皆さんの祈り賛美を込めて、イエス様に対する尊い捧げ物をする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちの内からユダの性質を取り除き、このマリアのように尊いナルドを捧げる私たちでありますように。どうか私たちもこのベタニアの集いのように、イエス様にとって居心地の良い交わりの場所をいつも備え続ける私たちでありますように。イエス様が御口から御言葉を語られるとき、どうか一言も漏らさず、その命を一滴たりとも逃すことなくいただこうという、このマリアのような聞く耳、姿勢を与えてください。そしてマリアのように時にかなった、その時にしか捧げられない高価な捧げ物をする私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人の信仰生活を極めてください。祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれからですね、皆さん一人一人が主の御前に出て、この皆さん一人一人におのおのが捧げられるナルドを主の御前に捧げる時としたいと思います。どうか主に祈りを捧げ、感謝を捧げ、賛美を捧げましょう。イエス様への愛を捧げましょう。イエス様は皆さんのところにその尊い御足を持って近づいてくださいました。命の救い主であるイエス様は皆さんに近づいてくださいました。そのイエス様の足に香油を塗りましょう。よくぞこの私を救ってくださいましたと、よくぞ私を滅びの中から導き出してくださいました、よくぞこの汚い私という家の中に入ってきてくださり、この拙い奉仕を、よくぞもてなしを受けてくださいました。そのような感謝の心を持って今主の御前に出て 主に祈る時としたいと思います。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいものも古いものもすべて最上のものがあります。愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。アメン。この画家の女性のように、あるいはマリアのように、最上のものを、新しいものも古いものも最上のものを蓄え、主にその時が来たらそれを喜んで割って一滴残らず捧げて、主に感謝と誉え賛美を礼拝を捧げることのできる私たちでありますように。どうか主を見極める目を与えてください。聞き分ける耳を与えてください。マリアのようにいい言葉を聞き入って、主の御心は 何であるのか、そして主に捧げる礼拝、それは何をなすべきか、どうかそれを見極める礼を与えてください。生徒たち一人一人が主よ、マリアの礼拝を捧げますように。ユダの性質がますます衰え果てていきますように。そしてただあなたに喜ばれる礼拝者として整えられ、いつまでもイエス様、あなたを見続け、あなたの喜ばれるものを、最上のものを捧げ続ける生徒たち一同でありますように。
主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。では最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も世々限りなくありますように。アーメン。引き続き主の御前に祈りたい方はどうぞお残りください。